Over the bubbly.
Over the bubbly.
ベニです。
サキコです。
Over the bubbly はこの2人でお送りしていくポッドキャストです。毎回テーマに沿っていろんなお話をしながらこの番組を聞いてもらった方の何かヒントになればなと思います。さあ、前回なんか二日酔いの話で終わったんだけど、
そう、二日酔いのストーリーも話したかったんだけど、ちょっと時間が押してしまったので、
うん、
ちょっと二日酔いの話から
持ち越すの
持ち越そうかなと思います。本日も前回に引き続き大森真帆麻布十番クリニック院長大森真帆先生に来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。前回のシーズン
人生トップ2の二日酔いの一つは真帆ちゃんと一緒にいた時なんだけど、うん、あのベニーのライブに、
あ、そうだ、ベニーのライブに行く時、
そう、ベニーのなんかライブに、うん、そう行く前の日にすごいやらかしてしまいまして、
そうだっけ、
はい、で、うん、福岡になぜか新幹線で行くってなって、
それもすごいね、なんかなぜにっていう福岡東京から福岡まで新幹線、
そうなの、なんでかわかんないんだけど、うん、今思えば新幹線じゃなかったら多分さっきこうあれたどり着けなかったよ、
うん、
でさ、もうだって結構ベニーのライブもギリぐらいだったと思うよ私たち、う
ん、だ
って何個か乗り遅れたの、乗れなくて、
うん、乗れなくて気持ち悪くて、
気持ち悪くて、
そう、もうやばかった。もうまずあの品川の駅までのタクシーの中が、うん、やばいじゃん、だから乗り物に乗っちゃいけないっていうの初めてあの日に気づいた。あれはなんでですか先生、二日酔いの時に。
でも乗り物だって乗り物だけでも酔うじゃない、だから
そっか、
そう、あの耳の中三半規管揺れるし、うん、乗り物だけで酔うからもうダブルで来るんだけど、あとは密閉された空間とかね、
三半規管のと酔いの両方のダブルで
両方のため
すごくなってしまい、ね、私は、うんうん、新幹線多分5時間ぐらい乗ってたじゃん、福岡って 4,5 時間でしょ、
5、6時間かかるよね、
もっとでしょ、うん、でも20、30回ぐらいトイレに行った。
本当に
それ、ね、
いや見るたんびにさっき子がちっちゃくなっていくの、や痩せていくの、
なんか何だろうね、実際私も人生で一番ひどい二日酔いを思い出すと、
うん、
クリと一緒にいたのね、
うん、
クリスタル系
と、うんうんうん、
2人で
主語
と、はい、
主語なの、
いやしかもあの人が二日酔いになるって相当飲んでるってことだから、
うんうん、
私もまあそこそこ飲めるんだけど、もうとんでもない強さだけど2人して、もう次の日、まあ、それこそ先週言ったようにもう本当に起き上がれなくて這いつくばって、タオル取ってティッシュ取ってみたいな、なんかそういう、で汗かいてるし、なんかもうご飯も気持ち悪くて食べれないんだけど、二人とも頭痛がすごすぎてどうにか水をこう借りながら取って汲んで一緒になんか飲んだりしてたんだけど、
うん、それは量で、それとも混ぜたの、
もう多分混ぜちゃったからと思う、う
ん、そのひどさは混ぜたんだろうね、
うん、もうなんかあれって何が起きてるんだろうってい う, もうい
や
あれでもあれ水分が足りてないから、
そうそうそう、もう本当に極度の脱水なのと、
うん、
だからその血液が酸性になっていることとで、うん、大きがする、気持ち悪くなるんだけど、
でもいっぱい飲んでたんだけど、不思議だよね、
同じ
水分でも違う、
まあ、そうだよね。でもお酒の種類を混ぜると余計二日酔いになるっていうのはそれ何にも根拠ないよね。
そうなの、
ないよ、
だから種類を混ぜると飲めちゃうからでしょ多分、別にだってアルコール換算された量で決まるんだもん、
なんかちゃんぽんしちゃダメみたいなの絶対言われるよね、うん、
言われる、
あと大体の理由付けは特にさきこいつも言うのがシャンパンからの
赤
ワイン、
うん、
赤ワイン
白大丈夫
のせいとか、それも根拠ないと思
う、でももう全然根拠ない、
嘘でしょ、でも本当に気持ち悪くなるんだよ ね、
本気で私も分かるの気持ちは、だってそっち側の人間だから、うん、だけど冷静に考えると種類を混ぜるから二日酔いになるなんてことに根拠はないんだよ、
なるほど、勉強になった、
だからあの飲めちゃうからだと思う。私もシメシャンが一番使いになると思ってるけど、
シメシャン、
シメのシャンパン、
シメ
のシャンパンが一番使いになると思ってるけど、飲めちゃうからだと思う。もうごくごくいっちゃうからだと思う。
ああ、そう
なんかテンションが上がっちゃうから。
ああそういうこと。
そう、なんか医学的にはそんな根拠はないよね。
まだまだね、学べることあるんだね、うん、お酒につい
てもね、いっぱい教えてもらおう。そういうちゃんとね、あの医学的な方面からこう教えてもらうとさ、頭に残るじゃん、う
ん、いやもうやっぱ聞くべきだった、何年も前からね。
本当だよ。はい、
はい、
そんな真帆ちゃんは肝臓じゃなくて腎臓専門医っていうことですが、
はい、
まず腎臓についてちょっと聞きたいなと少しは思います。専門の知識で。あ、そうだよね、
腎臓って結構、まあ、何やってるのみたいな、多分みんなすぐ分かるのは尿を作る場所、おしっこを作る場所なんだけど、そのおしっこってただ水だけ出してるんじゃなくって、体の中のいらないものを、老廃物を排泄してるので、腎臓が悪くなるとそれが体に溜まっちゃう、尿も含めて水とかいらないものが、うん、でもう一個大切なものを、選別してろ過して体の中に残すって働きもあるから、だから逆に腎臓が悪くなるといらないものを溜め込んじゃって大切なものを出しちゃったりするんだよね。
うーん、
それが腎不全の、
はいはいはい、
で他にも本当はたくさんあって、例えば血液を作るホルモンを作ってたりとか、だから腎臓が悪いと貧血になっちゃう、
うん、
そんな他にもいろんな働きあるけど、大きくはそれ
肝腎ですね。
そう、
大事だね、腎臓って。
肝腎なんだもん。
肝腎です。
そう、うん、肝と腎全然字違うけど。
そうだよね。肝腎の腎臓は知ってますから。すいません。はい。ベニー、どう？腎臓ってどんな？
腎臓はキドニーでしょ？
キドニー。
キドニー。
キドニ
ー。腎臓から焼くから。
そう、いやなんか臓器に関しては謎に。多分英語で全部覚えてるから、うん、いつもなんかごっちゃになっちゃうんだけど、でも腎臓は、まあ、あの私の中ではずっと長年飼ってた猫が腎臓病にかかって亡くなっちゃってる時に初めていろいろ調べて、
うん
うん、で結構あの1年以上闘病してたから、
うん、
もうそのどんどんどんどん悪化していくのを見たし、なんかどれぐらい怖いかもうすごく目の当たりにしたから、うん、なんかね、動物と人間はまた全然別々なのか、まあ、同じようなことなのか、
うん、
まあ、ちょっと聞きたかったけど、なんかすごく多い、意外と多いんじゃないかなと思って、うんうんうん、その腎臓に問題持ってたり、
うん、
あと逆になんかの、まあ、見過ごしやすいというか、
うん、本当にその通りで、そう、猫とか犬も腎臓病すごい多いんだけど、
うん、
人間も今成人の8人に1人ぐらいは慢性腎臓病って言われてて、本当 CKD クロニックキドニーディジーズって言うんだけど、うん、もう本当にすごいちっちゃいところまで見て、それをもうひっくるめた腎臓病っていうと1300万人ぐらいいるって言われてるから、
うん、
1300万人のうち何パーセントかは本当に腎臓にとってのエンドステージ、うん、まあ、本当に腎不全に陥っちゃう、
うん、
多分犬とか猫も結構それが多くて
一番多いって、
死因で多いと思 う、ね、まあ、ただ人間の場合違うのは、まあ、もちろん犬とか猫にもできないわけじゃないんだけど、その腎臓の代替療法、だから人工透析とか、
うん、
腎臓移植とかそういうことができるので、
うんうん、
だから人間の場合で本当に腎臓の機能が全然なくなっちゃった人は、そういう腎代替療法、人工透析とかはするから、
うーん、
まあ、そこが私がまあ腎臓を選んだ理由でもあるんだけど、
うん、
普通は臓器が一つ壊れたら生きてられないけど、腎臓の場合はその人工透析っていうのがあるから、一応それを続けていけば、
うん、
とても大変なんで週に3回も行かなきゃいけないし、
うん、
だけどでも命はちゃんとつなげていけるから、だからずっとずっとそうやってやって見てられるから、患者さんを、でいろんな原因で腎臓って悪くなるの でそのいろんな原因から、例えば最終的に本当に残念ながら腎臓がダメになっても人工透析をしてずっと患者さんは見てられるっていうのが、 まあ、腎臓を選んだ理由だから私が。
うーん、まあ、そうやって長く見てられる。
そうそうそうそう、ずっと長く一人の患者さんをずっと継続して うんうん、見られる。
うん、すごい責任感だよね、うん、そうやってね。
なかなかいないよね、うん、なんか本当に前もベニーと話したけど、病院がありすぎて毎回どこに行けばいいか分からなくて、うん、なんか例えば表参道腹痛とか頭痛とかかなきゃ検索して、うんうん、もうどっか近一番近いとこにこう飛び込みで行って、
うん、そう、なんか、ね、本当に思ったけどコンビニ感覚で時々選んじゃうなっていう。どこどこじゃあ肌の調子が悪い、うん、一番近い皮膚科、
うんうん、
うん、まあ内科もそうだし眼科とか、なんかここに絶対行くべきとか、いい悪いとか、そもそもどういう風に判断していけばいいかわからない上にありすぎて、
うんうんうん、
なんかそういうすごい本当にコンビニ感覚のように行くのってなんかある意味怖いなとも思ったり、だってその先生との信頼関係ゼロ、ね、で毎回問診票をゼロから、ね、あれすごい多いじゃん、
多い
3枚くらい、あのすごい急いでるのにさ、わかるんだけど大事な情報って。でもなんかそれも含めて、なんかそういえば私昔アメリカに住んでた時、うちファミリードクターがいて、うん、でなんかあったら全員で行って、うん、でみんな同じ先生にいろんな症状、
うんうん、
ね、それぞれ別々だけど、うんうん、その人に聞くっていうのが、うん、そういえば当たり前だったなと思って、うん、日本だとないよね、その、あの感覚っていうか、
うん、
ただ今もうそれはしようとしてるのね。でもう本当まさに私が開業したのもそういうのを目指したいからだけど、そういうかかりつけ医制度みたいな、
実際そういうかかりつけ医はみんないるものなのかな、ね、私の東京の感覚、ね、この
いや、あでもそうじゃない、
入っていくっていう、
やっぱ地方ってさ病院少ないからさ、
そうだ ね、もうあの先生のとこに、
先生ってやっぱ距離にあの近いかも、よくそういう病院の先生の話出るもん。
そうね、だからそれが一番私も目指したいところで、私はまあ内科医、まあ、腎臓が専門でも内科医だから、うん、あのまあまあ何でも見るし、あと今その学校の医者とかもやってるから、幼稚園もやってるし、だからもう子供から本当におじいちゃんおばあちゃんまで見るんだけど、でなんか一旦そうやってやってホームドクターかかりつけの先生のとこ行って、そこから割り振られる方がずっとなんかお互いのためになるよね。だからどこに行ったらいいか分かんないんだったら、
で教えてもらってね。
そうそうそうそう、でそれが必ずしも紹介先は大学病院とか大きな病院でなければならないわけじゃなくて、
うん、
でそれこそ大学病院とかって箱はとてもちゃんとあるけど、私も大学病院にいたけど、やっぱりしょっちゅう外来の担当の先生変わるから、ずっと同じ先生にかかれるわけじゃないんだよね。
うん、
だからそれだったらホームドクターがいて、そこから紹介してもらう方が、
うん、
まあずっと効率的だし、ずっとその人にとってはいいよね、多分。うん、
まずはだからそのホームドクター探しからスタートしなくちゃいけないよね。
うん
うん、でもそういう、そうだね、そういうかかりつけ医っていうのも、こう真帆ちゃんみたいにこうちゃんと考えてくれて、適切な答えと、あとこういう先生いるから、そういう悩みだったら、ここに招待状、あ、紹介状書くねとかさ、
うん、
まあ、そういうなんか距離がね近い先生ができると、先生またこうなんですってこう甘えられる先生ができるとさ、美容師さんとかネイルもなんか行くルーティンで行ってるとこってみんなすごい距離近いのに、なんで病院だけ距離遠いんだっていう話だから、
うん、
それが日本でも距離が近くなるとすごいもっと悩みをこう打ち明けたりとかできるし、
うん、
なんか一人で悩まなくなるよね、
うんうん、しかももっと大変なのが今何でもググれちゃうから、一人で勝手に診断する場面になる、うん、でも絶対それも間違ってることもあるだろうし、なんか余計になんか大げさに心配しちゃうようなことの方が、うんうん、ケースの方が多い
気がして、確かに確かに、うん、本当にすごいよく知ってたりするの、みんなググってるから、
うん、
こういうふうにネットに書いてあったみたいな、
うんうん、
で、大嘘もあればすごいまとえてることもあるから、だからあながちそれはあれなんだけど、でもせっかくやっぱり私たちって本当に なんでそんな6年間も大学行って、しかも今もそうやって情報アップデートしてるかって、やっぱ知識をね、みんなよりもその医学に関してとかその体に関しての知識をずっと勉強してきて、それを提供してるわけだから、だからどうせだったらそんなにかしこまらないでかかってくれる方がいいんだよね。だからまあコンビニ感覚っていうのはまた別だけど、やっぱその人にはヒストリーがあるから、だって例えば今鼻水出ますって言ったら、もうアレルギーなのかな、コロナなのかなみたいな風になると思う、ね、だからそのヒストリーが分かるところがあった方がいいとは思う。でもなんかどういう働きかけで特に若い人たちがそういうかかりつけを見つけていけばいいんだろうみたいなのはなんかちょっと課題だと思うけどね、こっち側として、医者側として。
そうだよね、
ね、そういうマッチングアプリがあればいい、
ね、マッチング
作ろうかねそういう、まあ、うまいことはないんだけどね、そういうマッチングのやつも
ありそうだね、ありそう、
あるはあるけど、ただそこにだからずっと現実的に通うのかどうかってちょっと分かんないけど、なんか考えようかね。
うん、だよね、本当に。
そう、どこからスタートすればいいか、それで言うともうまたネットで口コミとかそういうのを見るしかないもんね。うん、あとまあこうやって友達の紹介とか。
まあ、私たちはラッキーなことに、ね、こう友達としてこう信頼からの私のかかりつけ、いい真帆ちゃんになってるから、皆さんも真帆ちゃんみたいな先生を見つけてもらって、それか真帆ちゃんのとこに行っていただいて、
まあ、嬉しいんだよ、ね、そういうのってなんかそうやって誰々に聞いてきましたみたいに言われると、
そうだよ
ね、嬉しいんだよ、医者もすごく、でなんか頼りにしてもらえることも、でそこからしかも適切に対応するので、私じゃ見切れないことはもう他の先生にお願いしたりとか、
Over the bubbly。 まあ TV のリスナーもすごいアンチエイジングビューティーのトピックスすごい気になる方多いと思うんだけど、それこそまあ健康美容ってすごくつながってると思うし、体がね健康じゃないと美容もその追求できないと思うんだけど、最近私もそうだけど妹にも聞いたのね、なんか今度ポッドキャストにあの真帆先生が来るんだけど、なんか聞きたいことある、何気になってんのって聞いたら、なんか SNS 含めていろんなところでなんかサプリの情報とか、しかもちょっとおしゃれな、見栄えがすごくいい、なんかアンチエイジング用のサプリなのか、なんか20代は絶対こういう成分を取った方がいいとか、肌のためにはこれとか、なんか成分の名前とか、いろんなサプリの名前とか飛び交ってるけど、実際何をどういう風に飲めばいいかもう情報がありすぎてわからない、選び方がわからないって言ってて、で私も確かになんか今はそういう意味ではラッキーなことに情報ってたくさんあるけど、なんか危ないなと思って自分で処方しちゃうっていうか、そんなにいろんなのをこう可愛いからとか、なんか良さそうだからとか、この人が飲んでるから私も飲もうっていうのもって、なんか大丈夫って思っちゃって、
本当にそれすごい結構怖い例もあって、なんか例えばその何 AGA 部門とかって、髪の毛生やしたいからって言って、本当は女性は飲んじゃいけなくて男性用のやつをなんかネットで仕入れられるから飲んでたとか、
ありえるね。
でなんか本当に
そうかもしれない、間違い
本当に、それであとはまあ痩せる系もそうなんだよね。で何入ってるか分かんないから、その輸入してるやつとかは、だからまあそれこそそういうのは本当にあの来てほしいね、ちゃんとこれの飲んでるんだけどどう思いますかとか、でその人によってそれがいいとか悪いとかあるから、それこそそのなんか美も健康もだけどオーダーメイドだから、この人がこうだから自分にもいいわけじゃないから、だからそれぞれオーダーメイドで最高に合ってるもの、便利に合ってるものみたいなのはあるから、
それってやっぱ尿検査とか血液検査した結果を見て、
ね、まおちゃんが判断する。本当はね、本当はそれが一番いいと思うけど、でも一般的に処方で出すようなビタミン剤は、うん、ほぼほぼその水溶性のビタミンだから別にそんなに問題はないと思うんですよ。でも本当に腎臓が悪いとか心臓が悪いとかだったらダメだよ。でも、うん、健康な若い人は飲んでも問題ないんだけど、本当なんか取り方としてなんか一時にダーって飲んでも全然意味なくて、
うん、
全部尿に出ちゃうから、
うん、そうだよね。
そうそう、
だからビタミン C とかもそうだもんね。
ビタミン C とかもそう、だからちゃんと用法用量を守った方がいいってこと。
うん、え、一番ビタミン C が例えばじゃあ出にくい飲み方っていうか、あれって何？
ビタミン C 自体が出にくい飲み方はそんなないかも。でこまめに取る方がいい、うん、1日何回も、1回にいっぱい取るんじゃなくて
1日4錠みたいなのとか、
うんうん、
あれを小分けにした方がいいの？一気に寝る前に飲むとかじゃない？
あ、もちろんもちろんもちろん。
そうなんだ、やりがちなん
で。そうそうそうそう一気に寝る前に飲むとかじゃなくてビタミン C とか B なんて本当全然分けて飲まないと意味ないと思う。全部出ちゃうだけ。
まあ、全部寝る前にや
ってどうなるの？全部4錠
寝る前に朝の尿に排泄されて
る、ね、意味ないじゃん。吸収できるタイミングっていうのが夜のその寝てる時間のその6時間とかってあんまりなのじゃ。
あ、その寝てる時間がどうのっていうよりも一時に取ることに意味がないっていうだけで、
うん、
何でもそうなんだけど、お腹いっぱいの時は吸収しづらいけどね。あとはでも本当に組み合わせはあるかも。今一個一個ちっちゃく言っていけないけど。
そうだよね、これを取ると吸収しやすいとかしにくいとかあるから。そう
そう、例えばなんか鉄分とビタミン C が相性がいいとか本当にあるのね、そういうのいっぱい。だからもうなんか本当分かんないことだったらもう病院来てって感じ。本当、ね、説明します。全部
オーダーメイドだね。
本当にそうだね。じゃあ美も健康も何もかもオーダーメイドっていうことだね。
いや本当そうだね、うん、なんか一つのアンサーではないっていうか、
う
ん、やっぱそれのプロフェッショナル、それについてちゃんと適切な、ね、こうアドバイスをくれる人に相談するのがベストってことだね。
かかりつけ先生でも専門の方に適切に飲み方までちゃんと教えてもらわないと 100% 効かない、
うん、
効能が低下するからもったいないから、
うんうん、
もうとにかく先生に見てもらうでアドバイスもらうっていうことで、うん、私のかかりつけ医の大森真帆先生はすごくおすすめですけれどもどこにあるんだっけ？六本木の鳥居坂下交差点。
そうだね、麻布十番と六本木の間ぐらいの鳥居坂下交差点の、うん、結構わかりやすい場所です。
わかりやすく、
はい、
看板もわかりやすく出てるので
迷わず
入れます。あま
りの歯クリニック、すごい可愛らしい、
うん、
ピンクのフォントだよね。
そう
ね、
うん、
真帆ちゃんらしいピンクの、
はい
はい、看板ですのでぜひ皆さん行かれてユーモアあふれるあの明るい先生に何でも相談してもらってと思います。はい、じゃあ真帆ちゃん、あの2週にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。
どうでした？
楽しかった。
よかった
普通に。なんかなかなかね、普段飲んでる時に話すことじゃないこともあるもん、
ね、そうだね、うん、飲むと脱線するからね。
脱線する、
全然こんな真面目な話にならないのであの真帆ちゃんにね、
うん、
長くこういろいろ真面目な話聞けてよかった。本読んでるように吸収しました今日は。
いやいや本当勉強になるポイントいっぱいあった、うん、
よかった。
ちょっとでも気になることをすぐ聞いちゃっても大丈夫ですか？
うん、ぜひ。
すごいなんかこれ忙しいからさ、
うんうんうん、
医者って
そうだね。いやなんか聞きにくいよね。
聞きにくいの、うん、でも、うん、微妙な質問っていっぱいあるじゃん、うんうん、なんか日々、
うんうん、本当は気になってるみたいなね、うん、でもやっぱりそれがすごいあのこっちにもヒントになるの、
うん、
問題解決の、
うん、
あ、そんなのあったのってなる。本当に目から鱗みたいに、あ、それならこっちだった診断みたいなことあるから、
うん、
言ってくれた方が全然いい。
へえ、
じゃあいっぱい質問しに
行って、
はい、じゃあ乾杯で今日も終わります。
はい、真帆ちゃん今日は
ありがとうございました。
チェース。